今日は6月に入って、まあ、1日ということですから第1月曜日になります。認知症の誤解されやすい情報を整理していただいております。お話はこの時間おなじみの兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生です。後半もよろしくお願いいたします。なかなかこの自粛がずっと続きますとうつ状態になる方もいらっしゃるんですけども、このあたりは高齢者の方はどうでしょうかね。
そうですね、やっぱり環境っていうところも変わってしまうっていうのは、はい、やっぱり感情っていうコントロールが難しくなって、うつ状態っていうのがありますね、はい、それから、まあ、筋力も運動量がやっぱり制限されると運動量、筋力も落ちますし、
はい、
で、まあ、さっき言ったコミュニケーション
が減ってし
まうっていうのが一番あれですね、
はい、
で感情面っていうのは、まあ、人間、まあ、認知症の方を含めてですけど、コントロールっていうのはなかなか難しいところがあるかもから、うつになりやすいと思います。確かに環境が変わって不安が入ってくると、
はい、
感情をコントロールするのは難しいと思います。うつ状態っていうのはよく見られると思います、ね、
それをこう防ぐといいますか、そこから少しでもちょっとこう気分が晴れるためには、やっぱりさっきできなくなった中のコミュニケーションとか運動とかっていうのを逆にすれば
する方がいいですね。でも先ほどもそこでNHK の体操メディアが
続
けのシーンですね、あれ毎日そら時間に同じ時間に
こう
座ったままでもできますよってやってますから、やった方、体を動かしたら少しいいんですけどね、
はい、
なかなか人間は難しいですね、あれをやるのはね。やるのがいいですね。
動かすのがいい、
わかるんですけどね
そしたら
なかなか続かない。
そうですね、はい、でこれやっぱり家族だから余計に難しくなりますね、お家の中でいらして、
はい、難しいですね、やるよ
って、言葉をしっかり出すとか、はい、運動を一緒にするとか、
そうですね、で、まあ、普段からあんまり会話っていうのはなかなか続かないもん、
年を重ねるとね、皆さんもあうんの呼吸であ
うんの子がいいのか悪いのかっていうので省略しすぎやろって。
そうですけど
ね本当に僕お庭というかそこらの道に綺麗な花咲いてるなっていう形で、ね、話しかけるっていうのは、あれこんなこと言うたことないくせにとか思いながら
、まあ、いわゆるこう今までのあれでなんかちょっと照れてしまうけれども、
そう
できればちょっと意識して、
はい、意識して、
ええ、
結構会話って広がるもんですよと思うんですけどね、
些細なことから。そうですね、はい、でそれがお互いに、はい、いいということになるんですね。
いいんですよね、多分脳にとってはやっぱり喋るっていうことが本当に一番いいんだと思いますね、でさっきの、まあ、ちょっとした体操じゃないですけど筋肉の、はい、筋肉もやっぱり衰えられますから、動かす、散歩するだけでもいいですし、体操するだけでもいいですし、それをやっていかないとやっぱり環境自粛とかいう何もしては外出してはいけないっていうのはかなり、そこら筋力面、感情面を落としてしまいますから、かなりのストレスですね、
はい、
だから規則と、まあ、抽象的な言葉なんかは規則正しい生活を続けなさいっていうことが大切になってしまう、なんか言ったら簡単ですから一番難しいかもわからないですね。今まで通りやではないところもあるし、
そうですね、
今まで通り同じ時間に同じようにした方がいいよっていうのを続けるのは難しいかな、
だから最初にちょっと先生おっしゃったように、以前テレビとかそういうことがまだまだこう出てきてない時に遊んでいたような遊びをあえて、
そうですね、あえて向こうの方が得意ですよ、ね、その年年高齢者の方が
ねえ、だから本当昔取った記念塚ね、
だからそういうことを、まあ、取り入れるっていうのも一つの方法だと思いますね、脳を刺激するみたいなのを合わせた意味で会話するっていうのはすごく楽しいですもんね、ああいうのはね。
そうですね、単純に楽しいですね、
はい、単純に脳は楽しくなるんだと思いますね、ああいうのはね、
例えば2人でもババ抜きって面白いですよね。
そうです、
どっちかが負けるんですか 二人でするババ抜き
大でも面白いと思いますね。
、
それを、まあ、人間は、ね、2、3人でやる方が面白いとかね、あるわけ
です。そうですね、
はそのことが単純に、
う
ん、なんかイメテレですね、
あ、そうそこそこ
おじいちゃんとトランプしてなんとか思いますけどね、
はい、
なんかこうそういう逆にそういうのを取り入れるっていうのは、いいかなかんないです ね、
ねえ、この間テレビではお孫さん、あ、お孫さんじゃなかった、お家の家族でこのコロナを題材にしたカルタをお子さんが作られた、
作ってくれて、
そういうのもまた楽しいなと思って、
そうですね、そういう形であ の会話を増やす一つの方法かもわからないし、脳を活性するためには最もいいんだと思いますね、
とにかく会話をすること、それからまあ体を動かすこと、
はい、
これが一番もう自粛の中で鬱になったり認知症をひどくしないためにも、
そうですね、あと言えるとさ、本当に規則正しいというか、大体同じぐらいの時間に食事して、
はい、
これを守ってあげるっていうのが、人間って一回徹夜したら次の日も寝にくいんです。
そうですね、
徹夜まで行かなくてもちょっとずらしてしまうと、だからできる限り同じ時間に寝るよ、同じ時間に食事するよっていうのが、まあ、規則正しい生活の一つかもわからないですね、
じゃあその部分でちょっと乱れてる方は、はい、改めてまずは食事
乱しやすくみんなでしてねえよね。
そうなんですけど
とか言うと、
はい、ぜひちょっと食事から規則正しく朝昼晩とって、はい、でそれでこうなるべくその中に今更と言わずにちょっとお家で過ごす楽しさを、
そうですね、かけ麻雀はいけないそうです。
それはそうでございます。だから会話を増やすためにも何かなさってみてはどうでしょうか、はい、ということですね。ありがとうございました、はい、また来月もよろしくお願いいたします。お話を伺いしましたのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生でした。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。